ローマ人への手紙8章32節です。私たちすべてのためにご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神が、どうして御子と共にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。ただいまの箇所から、勝利の賛歌に十字架を出発としてと題しまして、大高先生に福音を語っていただきます。
お祈りを捧げます。私たちのお救い主であるイエス・キリストの父なる神様、憐み深いお名前を心から賛美をいたします。あなたのお導きの中で、今日も一人一人の名を呼んでくださり、この教会に集めてくださり、あなたを礼拝できます特権を心から感謝をいたします。4月に入り、新しい歩みを始めておられる方々が多くおられます。特に就職や進学、進級された方々のうちに、あなたの特別な守りを置いてくださいますように。私たちにとって就職や進学や進級は祝福であると同時に、その変化に耐えられない場合もあることを覚えますから、どうか神様が特別に恩恵を注いでくださり、無事にスタートすることができますようお助けください。とりわけ大学に入って初めて一人暮らしを始めた兄弟の上に、主の特別なお支えを与えてくださり、使わされた地にあって、この場所でしていたように、いやそれ以上に福音に生きることができますように、使わされている教会での交わりを祝福し、成長することができますようお願いをいたします。また教会にあっても、4月から役員の交代があり、教会学校の教師の顔ぶれも変わります。この後で認職式を行いますけれども、どうか主によって召されたお一人一人のご奉仕を主が祝福してくださいますように。そしてあらゆる誘惑からお守りくださって、忠実に主と主の教会にお仕えしていくことができますようお願いいたします。さらに私たちは駐車場のことを祈っております。少しずつ道が開けているように思いますけれども、最後まであなたが御心をなしてくださり、あなたの最善がなりますように、私たちの教会が一致し、同じ思いを持ってこのことに進んでいくことができますように助けていてください。また神様、教会には病を負っている方々がおられます。どうか主が御手を述べてくださり、願わくばをお癒しくださいますようお願いをいたします。この礼拝のために健康を整え集っている方々もおられます。主よ、特にそういった方々に臨んでくださり、あなたの祝福を注いでくださいますようお願いをいたします。さらに中には信仰の弱さを覚えつつ、集っておられる方々もおられるかもしれません。どうか御言葉によって強めてくださり、励ましてくださり、あなたへの信仰がだんだんと回復し、むしろ以前よりも増し越えられますようお願いいたします。私たちはこれから御言葉に聞こうとしております。いつものように聖霊なる神様の豊かなご臨在を与えてくださり、この時私たちがあなたの御声に集中して耳を傾けることができますように、そして応答し、御言葉に、あなたの福音に生きることができますように。主よ、諸教会の礼拝も祝福してくださり、あなたの御言葉が今日もまっすぐに語られますように。とりわけ4月から無牧となった三陸のぞみキリスト教会の上に、主の特別な守りを与えてくださり、礼拝がしっかりと捧げられ、救われる魂が与えられますように。毎週様々な場所から説教者が備えられますけれども、どうか御言葉を語る先生方を強めてくださいますようお願いいたします。これからのひととき、あなたの御言葉を待ち望みつつ、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日はご一緒にローマ書8章32節の御言葉を味わいます。前回と言いましても、3月17日まで遡るわけですが、前回ローマ書を取り上げた際には8章31節の御言葉を取り上げ、 その時に一章から八章のまとめのような位置づけとして31節から39節があるということを申し上げました。神の恵みの救いが様々な側面から語られ、私たちキリスト者を恵みが取り囲んでいることが8章30節まで語られました。そしてそれをまとめるように31節では次のように語られました。ではこれらのことについてどのように言えるでしょうか。神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょうと。これまでの流れを受けてパウロは、神が私たちの味方であるなら、そう言いました。それは神が私たちの味方であるのだから、そういうニュアンスであるわけですけれども、そうであるならば誰が私たちに敵対できるでしょう、そう問いかけつつ、誰も敵対できるはずがない、そう言っているわけです。パウロは神が私たちの味方であるとまとめたわけですが、これは文脈とともに、前の流れとともに、今日取り上げます32節もそれを裏付けています。32節をお読みします。私たちすべてのためにご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神が、どうして御子とともにすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。この32節でパウロが言おうとしている中心的なことは、神が私たちに御子と共に全てのものを恵んでくださるということです。神が全てのものを恵んでくださる、ものすごい約束です。それを伝えるためにパウロは、神が私たちのために何をしてくださったのかを語ります。パウロは神について次のように語ります。私たち全てのためにご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神。ここでは神がご自分の御子を惜しむことなく死に渡したことが強調されています。日本語でもご自分の御子さえも、そう強調されています。ご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された。神は私たちすべてのためにご自分の子であるイエス様を惜しまずに十字架にかけて罪を背負わせ殺されたわけです。ここで惜しむことなくとあるわけですが、ここで意識されているのは創世記22章の記事が意識されています。開いて確認しておきたいと思いますので、創世記の22章をお開きください。この創世記の22章は、アブラハムが自分の子供であるイサクを捧げた箇所です。以前私たちもこの箇所を細かく分けて読み進めました。まず簡単に背景を説明しておきますと、アブラハムと妻のサラの間には子供が与えられずにいたわけです。そのような中でようやくアブラハムが100歳の時に待望のイサクが誕生しました。それは奇跡であり、当の本人たちも信じられないと言いましょうか、笑ってしまうような出来事であったわけです。その付けられた名であるイサクには、笑うという意味があります。その待望の子であるイサクがおそらく10代中頃かと思いますけれども、それくらいの年齢の時に、神からイサクを全焼の捧げ物として捧げるように命じられました。それがこの創世記の22章です。一節と二節をお読みしておきますが、これらの出来事の後、神がアブラハムを試練に合わせられた。神が彼にアブラハムよと呼びかけられると、彼は、はい、ここにおりますと答えた。神は仰せられた。あなたの子、あなたが愛している一人をイサクを連れて、 モリアの地に行きなさい。そして私があなたに告げる一つの山の上で、彼を全焼の捧げ物として捧げなさい。これは試練であった、そうありますけれども、読者である私たちには知らされている事実ですが、当然アブラハムには知らされていないことです。特に2節ですが、神は次のように言っておられます。あなたの子、あなたが愛している一人子イサク。神様は丁寧に、あなたの子と言い、次に、あなたが愛している一人子イサク、そう言っています。神はご存知であったわけです。アブラハムがイサクをこれなく愛していること。そのイサクを全焼の捧げ物として捧げるように命じる。なんとも非常なと言いましょうか、こうひどい命令のように感じます。しかしアブラハムはイサクを連れて山へ向かいました。聖書の記述を丁寧に読みますと、アブラハムがイサクを取り戻すことができると信じていた節があります。それは、五節を見るとわかるわけですが、アブラハムがイサクを取り戻すことができるはずだと信じていたことが五節を読むとわかります。しかし同時に、大切なイサクを捧げることに対して、張り裂けるような思いであったであろうと想像してもお間違いではないでしょう。いくら神の命令とはいえ、張り裂けるような思いであったことでしょう。十節によると、アブラハムは奇跡のようにしていたイサクをためらわずに捧げようとします。しかし、彼がその伸ばした刃物を取ってですね、息子をほふろうとしたときに、神様のストップがかかりました。十二節をお読みします。御使いは言われた。その子に手を下してはならない。その子に何もしてはならない。今私はあなたが神を恐れていることがよくわかった。あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しむことがなかった。ここに、あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しむことがなかったとあります。アブラハムは最愛の息子イサクをためらうことなく、惜しむことなく捧げました。実際には神がストップをかけましたから手を下すことはありませんでしたが、彼は実際にイサクを捧げたと言える行為をしました。このアブラハムがイサクを捧げた出来事は、まさに神様がイエス様を捧げたことの型なわけです。アブラハムがイサクを捧げたことは、神がイエス様を捧げたことと重なる。全く次元の違う話でありますけれども、私自身も、ある意味で奇跡のようにして、娘が与えられましたから、時々考えるんですね。で、私は元来発想がネガティブですから、いろいろなことを考え、悪い出来事を想像します。でその一つに、時々妻が死んだらどうなるかとか、実際にそういう話をしたりしますけれども、その一つに、娘が神様に取られてしまったらどうなるかと、そう考えてみる。私は冷静でいられるだろうか、神への信仰を保っていられるだろうか、とそんなことを想像してみる。もちろんそんなことは起こらないでほしいと思うわけですけれども、で、そう考えてみると、アブラハムがイサクを捧げたこと、また神様がイエス様を捧げたことは、大変な痛みが伴っていたことが、容易に想像できますね。もちろんその場面に実際に出くわしていませんから、完璧に理解はできません。でも思い浮かべるだけで胸が痛む。しかしそんな時に、やがて天国で会えるんだから、子供を手放してもよいのでは、などと言われるならば、おそらくその相手に非常な嫌悪感を抱くでしょう。信仰者が復活すると信じているんだから、と言われるならば、おそらく腹が立つでしょう。全知全能の神様は、 やがてイエス様が復活するって知っていたのだから、十字架にイエス様を捧げることなんて痛くも痒くもないと考えることは、あまりにも想像力が乏しすぎる。実際に子供を天に送っても、後で天国で会えるんだからいいですね、なんて言われたところで何の慰めにもならない。それはやがてそうなると知っています。知っているからといって今の現実を受け入れられるわけではない。そのように考えていくと、愛するイサクを惜しむことなく捧げたアブラハム、愛する御子を惜しむことなく捧げてくださった神様に深い感動を覚える。ローマ書に戻って、パウロは全てのものを与えてくださる。パウロは全てのものを与えてくださるということの前提として、まず神が何をしてくださったかを語ります。そして先ほどから触れているように、十字架で惜しむことなく御子を捧げてくださったことをパウロは挙げている。よく考えればわかることですが、神様はこう私たちを愛してくださっていますね。その私たちを愛してくださっている神が、ご自分の御子イエス様を愛さないはずがないわけです。ということは、そこには大変な痛みを伴いつつ、それでも私たちの救いのために御子を捧げてくださったということがわかります。ここに神の愛がある。パウロは同じローマ書で次のように言います。しかし、私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。またヨハネも次のように語ります。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。パウロもヨハネも、十字架にこそ神の愛が表されているとそう言います。一般的に申し上げて、プレゼントだけで相手の思いを図ることは完全にはできませんが、相手が自分に何をプレゼントしてくれるかによって、ある程度相手が自分にどのような思いを持っているのかが判断できます。神様が私たちに与えてくださったのは御子でした。ご自分の一人子であるイエス様でした。ここに私たちへの最高の愛が表されている。パウロは8章32節で、私たちすべてのためにとあります。クリスチャンすべてのために神様は御子を捧げてくださった。いつも思うことですが、これは本当に不思議なことですね。裏切ったのは人間の側です。神様には全く非がない。命令を破ったのは人間です。それなのに、神自ら救いの道をご用意くださっている。神の一方的なご愛が私たちの救いの基盤になっている。で、パウロはこのことを前提に、御子が十字架に捧げられたことを前提に語ります。つまり、それだけのものが私たちのために与えられているのならば、神が私たちにすべてのものを恵んでくださらないはずがないとそう語る。パウロは、私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうかと言いつつ、絶対に恵んでくださるとそう言っているわけです。で、パウロの論理展開は、より大きいものからより小さいものに至る論法を取ります。それについて宗教改革者のカルバンは言います。神にとっては、御子よりも貴重で、もっと優れ、もっと愛すべきものはなかった。そうであるならば、私たちのためにあらゆるものを何一つ忘れるわけがない。と。つまり、御子という最高のプレゼントを与えてくださった神が、それ以下のものを惜しむはずがないということです。だから安心できるのですし、平安でいることができる。で、このすべてのものっ というのは、8章29節から30節に記されているような、霊的な祝福に始まり、すべての物質的な必要も含みます。私たちのすべての必要は、神が満たしてくださる。当たり前のことですけれども、すべてのものというのは、私が考え、私が望んだものとは限りません。私たちが考えつく良いものすべてではなくて、あれが欲しいな、神様お願いしますっていうことではなくて、神がその無限の知恵と身力によって、惜しむことなく与えようとお考えになったすべてのもの。神は、私たちの思いを超えて良いものを与えようとしておられる。なぜそのように言えるかといえば、申し上げた通り、すでに御子という最も良いものを私たちに与えてくださっているからです。神様にとって最高のプレゼントはイエス様であり、それ以下のものについて与えることは容易なこと、簡単なことなんです。そのように考えていくときに、私たちが問われることは、そもそも私たちは、御子の十字架に最高の価値を置いているだろうか、ということです。御子の十字架に最高の価値を見出しているだろうか。聖書は語ります。イエス様の十字架にこそ最高の価値があるんだと。しかし、当の私たちはどうでしょうか。結局はこの世の必要が第一になり、財産こそが第一で、神の恵みをそっちのけで考えることはないだろうか。まるでエサウのように、目の前の食事こそが全てで、神が用意しておられる祝福に目も向けないということはないだろうか。私たちが今日問われることは、御子の十字架こそが最も重要なものになっているだろうか、ということです。私たちはさらに御子の死の重要性に目が開かれていきたい。そのためにはまず、自分の罪の重さに気づかされなければなりません。そうでないと、御子の十字架の重みも理解できない。まあ今、聖人科で罪のことをやっていますけれども、こうやって罪のことを掘り下げていくと、まあ無言になってしまうというかですね、まあ何も言えませんというか、自分、まあみんなが常に傷を持っていますから、やっぱりこう、罪の重みにこう耐えられないということがある。しかしその、こう罪の重さに気づかされるということこそが、こう大切なことですね。そうでないと、結局、イエス様を信じるということに対して、ご利益を求めるようになってしまう。自分の罪の解決ではなく、滅びからの救いという解決ではなくて、ご利益を求めるために、イエス様を信じるようになってしまう。その辺の神様と変わらない。この世の宗教と同じ次元で、レベルで、聖書の神を考えてしまう。あなたの罪の大きさ、重さ、それを無視してはならない。罪の重さに気づくとき、私たちは謙遜にさせられ、十字架の恵みがいよいよ自分のものになっていく。そのように成長するならば、まあ、それこそ成長と呼べると思いますけれども、十字架の至極の価値に目が開かれるならば、すべてのものが与えられるというパウロの論理も分かってくる。御子にこそ最高の価値があるならば、私たちにすべてのものが与えられる。しかもそれは神の無限の知恵に基づく最高のものが与えられる。そして私たちはそれを受け入れるときに、いつも満足をして生きることができる。今のあなたは神の恵みに満足しているでしょうか。実はいつも不満ばかりということはないでしょうか。あなたの人生の幸せは財産が手元にあるかないかということにつながっていないでしょうか。 私たちは自分の人生の幸せは財産だと心の深いところで思っていないか、心を探る必要があります。まあ、時々と言いましょうか、たびたび引用する J.I. パッカーの言葉ですけれども、彼はこう言っています。愛が何を捧げるかによって測れるとしたら、カルバリで神が罪人たちにお示しになったほどの愛はこれまで一つとしてなかったし、その後で神から私たちに与えられる愛の賜物の中にも、それほど神にとって高価なものは一つもないであろう。だから、私たちがまだ罪人であった時に、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、すでに神が私たちに対するご自身の愛を明らかにされた以上、どれほど控えめに言っても、神がそれに加えて全てのものを引き続き私たちにお与えになることは信じられる。まあ、長い文章なので、要約しますと、神様が御子という最も高価なものを与えてくださっているならば、今後も私たちにとって必要なものを与え続けてくださると、私たちはそう信じることができる。そうパッカーは言っています。御子を私たちのために捧げてくださった神は、どこまでも私たちを愛してくださっています。私たちが罪にまみれ、反抗的な態度をとっていたときに、すでに御子を捧げてくださっていた神の愛。この神の愛に目が開かれるならば、私たちの信仰はさらに深められていく。ご利益を求める信仰から脱出して、聖書が語る信仰へと成長したいのです。結局私たちに問われることは、御子イエスの十字架をどのように理解するか、なのです。パウロはそこを出発点としています。霊的な恵みも、生活の必要も、御子イエスの十字架という最高のものがすでに与えられたことが出発点になっている。御子イエス様という最高のものがすでに捧げられたのならば、それ以下のものが与えられるはずがない。与えられないはずがないというのがパウロの主張です。あなたは神がすべてのものを与えてくださると信じているでしょうか。自分でどうにかしなければと今右往左往していないでしょうか。十字架にこそ私たちの原点がある。罪の許し、永遠の命に始まって、その後のすべての必要も含めて、出発点は十字架にある。最後にもう一度問いますけれども、あなたは十字架にこそ最高の価値を見出しているでしょうか。あなたが本当に見出しているならば、それ以下のものは必ず与えられると信じることができます。しかしもし十字架に最高の価値が置かれていないならば、どうかそこに目が開かれるように祈り求めていただきたい。当然まだ間に合います。今日から求めていただきたい。あの御子の十字架から私たちは出発する。そこに原点がある。そのことを覚えつつ、受難週が迫っているこの時、主の十字架の素晴らしさに、神の愛に、私たちの目が開かれていくようにと祈り願います。ひととき、語られたことを覚えつつ、黙祷をいたしましょう。 お祈りを捧げます。私たちの救い主イエスキリストの父なる神様、尊い皆を心から賛美をいたします。この恵みの御言葉の交わりをありがとうございます。私たちが罪と滅びの中にいましたけれども、あなたが最高のプレゼントである御子をお使わしくださり、十字架にかけて私たちの罪を処罰してくださって、許しの恵みの中を歩むことができますことをありがとうございます。またそれに伴って私たちにとって必要なすべてのものがあなたから与えられる約束をいただいていることを感謝をいたします。どうかいよいよ私たちが十字架の素晴らしさに目が開かれていきますように、それに最高の価値があることを私たちが見出すことができるように助けていてください。世の中はあらゆる誘惑があり、お金こそが全てであるかのように私たちに語りかけてきますけれども、主よ、そういう偽りの声に耳を傾けることがないように助けを与えてください。私たちの弱さをあなたが守り支えてくださり、十字架にこそ最高の価値があり、そこから私たちが出発することを改めて覚えて伝えんでいくことができるように助けを与えてください。御言葉の交わりを心から感謝し、主イエスキリストの皆によってお祈りをいたします。アーメン。